鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、もうこの番組でもすっかり恒例になって、しまいましたっていうかですね、今日は、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ではあるんですけども、なんか釧路バスさんと阿寒バスさんの方でなんかイベントがあるというふうにちょっとお伺いをしたんですけれども、なんかどんな感じなんでしょうかね。
はい、ですね、ちょっとコロナ前はやってたんですが、
はいはい、
バスの運転体験と合同就職相談会とインクシロということでございまして、
はい、
今回の釧路バスさん、阿寒バスさん、根室交通さんによる合同企画ということでございます。
はい、
コロナの前までですね、はい、実はやってて、私も最初からずっと参加をさせていただいてたんですが、
はい、
まあ、ちょっとコロナ禍でこうできなくなってしまって、う
んうん、はい、
やっとこうまたできるようになったということでございまして、
はい、
実を言うとですね、これ他の都内、他の地域でもですね、
はい、
実はやってまして、
はい、
でこれの釧路版というかですね、釧路根室版という感じになると思います。はい、2023年11月11日土曜日になります。
はい、
10時から14時、体験会場は釧路運転免許試験場というふうになっております。
はい、
それで、あらかじめ必要なものがあるんですけども、
はい、
まあ、9時50分から受付を開始しまして、
はい、
エントリーカード記入、そして免許証をですね、普通免許の方もバスの運転させていただけますので、
うん、
必ず免許証をお持ちください。
はい、
それからその時にですね、資料等と配布されるということでございます。
はいはい、
で10時から14時の間でですね、バスの運転体験ということで、
はい、
釧路運転試験場のですね、コースで、中をですね、バスで自分で運転するということでございます。
はい、
うんうん、はい、それからあと個別ブース相談といいましてですね、
はい、
バス会社の、概要説明とかですね、
はい、
運転手さんのお仕事の紹介とか、はい、また大型2種がないとですね、実際に、
はい、
行動を走れませんのでですね、
はい、
その、免許取得制度の説明とかですね、
はい、
あと、まあ、労働条件ということでですね、まあ、バス会社さんにすごく興味がある方とかですね、
はい、
就職したいよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、
はい、
ここに行っていただいて、
はい、
いろいろなお話を聞いていただければなというふうに思います。
はい、
私はもう慣れないですけども、いろんなお話は私も聞けますんで、
はい、
私必ず行くんですけども、はいはい、非常に楽しい、なかなか経験できない体験ですので、
ね、う
ん、
ね、はい、
ぜひ行っていただきたいと思います。
はい、
でバスの方もですね、
はい、
釧路さん、阿寒さん、根室さんと各1台ずつ持ってきていただきますけど、
はいは
い、いつも釧路さん、阿寒さんは AT 車なんですけど、
はいはい、
根室さんはいつもマニュアル車を持ってきますんで、ちょっと今年はどうか分からないんですけども、
はい、
まあ、そういった部分でですね、いろんなバスもちょっと乗れるんじゃないかなというふうに思います。うん、
はい、
よろしくお願いいたします。
11月11日土曜日ですね、
はい、
バスの運転体験合同就職相談会、
うん、はい、
開催されますと10時から14時までと、
はい、
免許証は絶対持っておいでと、
そうですね、
いうことですね。
はい、
わかりました。もしご興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、で、まあ、本題なんですけど、
はい、
10月1日から、
はい、
ダイヤ改正がこう、はい、あるということで、
はい、
今日はもうその内容をですね、
はい、
ちょっといろいろと森さんとお話ししていこうと思うんですが、
はい、
一番のこう変わったところっていうのはどんなところなんでしょうかね。
ですね、まず、はい、まあ、釧路管内、釧路市内管内ということでございますけども、
はいはい、
やはりですね、来年から2024年問題ということで、 いろいろと運輸業も含めですね、はいはいはい、いろいろなこう法律が変わるといった中で、はい、バスの乗務員さんのですね、はい、待遇がかなり変わると、はい、そうなってくると今のダイヤを維持することが非常に難しいということがありまして、はい、これ釧路だけじゃなくて帯広も北見もそうなんですけども、うんうん、はい、もう先立って来年の働き方改革に向けてですね、はい、働き方改革に向けてバスを減便しなきゃならないっていうですね、うんうん、そうしないと、うん、今の乗務員さんで、はい、とてもじゃないですけどこのバスを回せないんですよね、うんうん、はい、で釧路管内も市内管内もそういうような状態ということで、はい、結構なこうダイヤ改正を、はい、するというふうになってしまいました、
はい、
で特に、まあ、最初は釧路バスさんからちょっと話をさせていただきたいと思いますけども、はいはい、まあ、釧路バスさんもですね昨年協議会の中でいろいろな、はい、データを取ってですね、はい、結果、まあ、結構な大減便だっちゃったんですけども、まあ、減便してかなりやっぱりスリムにもなったのかなというふうには思うんですね。やはりちょっと過剰な部分もあったりとか、はい、そういうことがよく分かった状態だったと、はい、で今減ったからもう本当に使えないとかってそういうような話は僕も聞かないんですよね、うん、はい、逆に、まあ、スリムになってよかったんじゃないかなと思いますけども、うんうん、はい、その2024年問題に先駆けて、はいはいはい、その乗務員さんの待遇を考えたときに、はい、やっぱりこの遅い時間のバスを走らせてしまうと、はいはい、次の日朝にその支障が出てしまうということで、うん、軒並み、遅い時間のバスが速くなっているようなイメージでございます、はい、そんな形でですね、はい、まあ、21時台まであったバスが軒並み20時台で終わってしまうということですので、まあ、昔はですね18番が21時40分とか、うんうんうん、
はい、
65番はですね21時50分という最終便があったんですけど、はい、もう全然なくなってしまいまして、もう18番の一番遅いやつで21時、はい、25分が多分
釧路駅前発、
釧路駅前発、はい、で工事線が、
はい、
駅前発が20時40分だったかな、
はい、
今回のダイヤで、
はい、
かなり早くなっちゃいますよね。
あ、そうですね、
はい、そんなことでですね、はい、まあ、遅いバスがちょっとなくなってしまうということで、うんうん、その辺のご理解をちょっとお願いしたいなという形になってます。
はい、
またですね、土曜日を祭日休日便に関してもですね、はいはい、ダイヤが少ない路線はですね、うん、今回もうなくなってしまいましたので、うん、その辺なんかもですね、はい、こう利用されるときはちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。はい、
具体的にあれですか、日曜祝日だとなくなっちゃう路線って、
はい
はい、結構ある。
2番の若草団地線と、はい、あと63番の三原線芦野経由と、
はい、
66番の昭和線が
昭和線、
はい、なくなってしまうということでございます。
そうですか。
ちょっと、まあ、こればっかりもしょうがないのかなって思いますけどもね、
はいはい、
やはりそういった部分でこう、うん、なんとか乗務員さんの確保を含めてですね、はいはい、していかなきゃならないということでございます。
なるほどね、はい、ちょっと残念ですけどね。
そうですね、はい、まあ、またあと65番の三原線がですね、
はい、
またちょっと大幅に減ってしまったっていうのがあるんですけども、あ、まあ、その辺なんかもですね、まあ、こういった形の中でこう なるべくしてなってしまったのかなというふうには僕は思っておりますけど、はい
はい、65番とか、まあ、私がよく利用している12番とかって、まあ、そうそう、ピン数は結構ありますよ ね、
そうですね。
1時間に2本とか
2本とか3本とかありましたけども、はい、まあ、車両もですね12番は4台だったのを3台にしてますし、65番は4台3台今回2台になるんですよ。ですので2台になるってことは必然的に40分から45分に1本の間隔でなってしまうんですよね。で18番も昔4台あったのが今2台なんですよ。で足りないとこだけ3台になったりとか朝4台だったりとか、まあ、そういった形でこの必要な時間帯にはい、バスを集中して、はい、あと、まあ、換算時間ですね、その辺をこう、はい、定時制を持たせて走らせると、はい、まあ、定時制を持たせるとバスって分かりやすくなりますん で、
そうです、ね、
はい、利用者も分かりやすくなるんでですね、はい、それはなかなかいい方法だとは思うんですけどもね、はい、やっぱりでもどんどんどんどん減っていくのを見ると寂しいなっていう、はい、ところはありますけどもね、
じゃあ釧路バスさんはなんか そんな市内の路線バスに関してはそういうダイヤの見直しっていうか、まあ、夜がちょっと最終便が早くなっちゃうよっていうことが、はい、まあ、中心な
ので、まあ、一番大きいところはその部分かなと思います、
はい、
それとあとですね、はい、あの厚岸方面でですね、おうおうおう、7月から、
はい、
あのちょっとダイヤとか路線の見直しがありまして、
はい、
厚岸町内の買い物バスということで、おうおうおう、循環型のバスがですね、おうおうおう、実はできまして、
はい、
それが7月からあの運行されてます、
はい、
まあ、こちらの方はですね、あの従来の路線にですね、
はい、
あの厚岸にありますイオンさんと福原さんの前をですね、うんうん、
はい、
バスが直接通ると、
はい、はい、
そういったことでお買い物しやすくなっている路線ということになりました、うんうん、
はい、
まあ、過去に走ってない路線も入ってるんで、なかなか乗り応えがあっていいんじゃないかなと、うん、はい、しかも料金が一律200円と
安いですね
ということでございますので、はい、あの厚岸行った際はぜひ利用していただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、そんなところですかね。
あのたまに乗るんですよね、厚岸、
はい、
厚岸大橋の向こう側に、うん、あのよく行くあの柿バーがあってです、
ね、ああ、はい、あ、分かりました。
そこに行くとき列車で当然行くので、
はい、
そこからあのバスが接続している便を探して、でバス乗っていくんですよね、私も回数券持ってるんでなんかちょっと運転手さんがお、あっけしてその回数券使ってあまりいないものかちょっとおとか安いんですよね。そしてね、
そうですね、でなかなかあのあっけし営業所はまだレアな車両が残って
そうですね、
その車両に乗りに行くということです、ね、
非常に懐かしいあの車両ありますので、はい、
はい、わかりました、はい、すいません、ありがとうございます。
じゃあ次はあれですか、アカンバスさん行きますか。はい、
はい、それではアカンバスさんの方になりますけど、
はい、
まずアカンバスさんでちょっと大きな話がありまして、
ほう、
あのアカンバスさんであの走らせてた都市間バスがあるんですけども、
はいはいはい、
まあ、あの釧路札幌のスターライトがありますけども、
はいはい、
その他に、仙北号といいまして釧路北みかん、
はい、
それとあとサンライズ旭川号という
ので
旭川線と3本あったんですけど、はい、今回旭川線北見線がくっつきまして一、
はい、
つになりまして、うん、サンライズ号ということになりました。でこちらの方はですね、まあ、旭川釧路が2往復ずつで、
はい、
さらに、旭川北見の間で1往復ということになります。で、あの当然路線がくっついたんで、
はい、
旭川線に乗って北見に行くことができるようになったんですね。
あ、
まあ、要はそれで合併したという形ですよね、
はい
はい、
じゃあ全て北見回りになるんですか。
全て北見回りになります。
じゃあ三国峠は通らないという。
いや、取ります。
あ、なるほど。
ただ北見市内に入るんですね。
なるほど。
ですから北見市内の中での乗り降りが可能になるんです、
はい、なるほ
ど。その旭川線で、はい、その代わりあの釧路北見線というのはなくなってしまったんです、
はい、
うんうん、ですんであの北見バスがもう釧路には来ることがなくなってしま
う、ね、あ、そういうことですね。したら、アカンバスさんと旭川はバス会社は、
東北バスさん、
東北バスさん、
はい、ですんでその2台で、あ、その2社で釧路市内、はい、釧路旭川を行き来すると、は
い、
する
で途中で北見で乗り降りできるよってい
う
ことなんですね。
形になりました
。うーん、まあ、前のっていうかあの旭川行きのバスってあれずっとあれですよね、北見のすぐ近くまで行ってましたよね。で、阿寒湖畔に降りてきて、で釧路までみたいなような感じだったんですよね。
そうですね、はい、今度はもう北見のバスターミナルまで入りますんで、
ね、
ですんで、
あら、時間も結構かかりますね。
かかりますね。ちょっとその分が時間かかりますけども、
はい、
まあ、ただ、今のサンライズは、
はい、
夜便っていうかあの2便目っていうか、
はい、
昼から出てくるやつが日中止まってますんでね、今度はちゃんと今度の9月10月のからのダイヤに関してはちゃんと投資で、
はい、
入りますので、
はい、はい、
それとあと、まあ、旭川は北見間が多分かなり減ってると思うんですよね、これのおかげでですね、
うん、はい、
ですのであの、まあ、これもですね、特に北見バスさんなんかは本当に乗務員さんが深刻らしくてですね、はい、あの都市間バスに関しては、はいはい、あのまあ、例えば、阿寒さん、北見さんで両方で総合、うんうん、はい、保護運行してるやつをやめるとかですね、はい、そういう話までなったらしいんですけど、まあ、今回合併してですね、はい、あのスリムにしてといった形になりましたので、うん、まあ、なかなか大変みたいで、まあ、北見さんも十勝さんもですね、うん、かなりダイヤですね、 早朝と夜と、はいはい、もうあの一時流行ったのり弁っていう種類がありましたよね、
はい、
そんなような状態でかなり減らしてるんですよね。ですから、まあ、どこの地域もやっぱ大変なのかなというふうに思います。はい、
はい、わかりました。
それとですね、はい、まあ、後で出てくる話なんですが、
はい、
まずあれですね、しべ茶、
はい、
しべ茶、しべつ館、
はいはい、
これもですね、はい、令和2025年にですね、
はい、
この投資で廃止になってしまうんですよね。
あ、
そんな中でこうダイヤをこう作っているんですけども、うんうん、
はい、
かなりこうしべつ、しべ茶館一本で通るバスがですね、はい、多分1往復ぐらいかな、なってしまいました。
残念です。
最盛期確か8往復ぐらいだったんですけども、はい、
で国鉄の標津線の代替バスですからね。
そうですね、はい、まあ、それがもうかなりなくなってしまって、もっと朝の往復ぐらいしかないんじゃないですかね、はい、あとは日春別起点にして終わるみたいな、うんうん、
はいはい、
それが乗り換えてっていう形になってしまってますね、はい、ダイヤ的にですね。だからなかなかこの、まあ、難しいですよね、はいはい、これをどういうふうにこう維持していくかっていうことを考えるとですね、はいはい、そうするとやっぱり途中からある程度のところで止めてしまうっていうのはもうこれはしょうがないのかなと、はい、もう完全に朝のダイヤなんかはですね、はい、もう本当にこれ学生さんしか使わないと思うんですよね。ですんでやっぱりこういうのをですね、どういうふうにこれから生かしていくかっていうのはですね、はい、非常に難しい問題だと思いますよ ね、
すね、はい、
ちょっとびっくりなんですけども、まあ、それと、絡めてですね、
はい、
アカンバスさんの方で、
はい、
実は中標津別海線という路線が新規にできるんですけども、
はいはい、
これはあの中標津ターミナルから別海高校までの路線なんです、
はい、
うんうん、
はい、
でもまあこれができた経緯というのは、まあ後でちょっとお話ししますけども、
はい、
あの根室交通さんの受け持ってた、
うん、はい、
あっとこう中標津間の路線がなくなってしまうんですね、
はいはい、
まあ、それに伴いですね、中標津別海間を阿寒バスさんが受け持つと、
はいは
い、いうことになりまして、で根室交通さんはあの根室、中標津空港線という路線バスが実はあるんですけども、うん、
はい、
それに一本にして、
して、はい、
残りの部分をこうカバーしていくということなんで、はい、うん、まあ、あっとこ中標津間の路線はなくなるんですけども、
はい、
まあ、他の大会交通とか大会路線があるんでですね、
はい、
全くバスが走らなくなるわけでは
ない
ということですので、まあ、そういった部分でですね、こううまく、はい、やりくりができているのかなというふうに思いますよね。
まあ、どうしてもやっぱ需要が少なくなると、どうしてもバス会社さんとしてはいろいろこう考えなきゃならないで、その運転手さんの数にも限りがあるというと、やっぱりこういうなんかなんですかね、こう統合だとかっていうことで、少しでもこう効率的なバスの運用をしなきゃならないという、そういうことなんですよね。
そうですね、はい、でまたこれはいろんな自治体がまたぐとですね、その自治体によっていろいろな補助金の関係だとか、
はいはい、
で大人の事情がたくさん発生しますんで、
はいはい、
なかなかですねこう通したいんだけどちょっと難しい
ちょっと難しい
というのが結構あるということを聞いておりますので、
はい、
まあ、そんな中でうまく仲良くやっていただきたいなというふうに思います、
ね、はい、わかりました。今日はですね、大体この辺で、時間となりますので、じゃあ続きはまた来週ということでお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんをお迎えしております。
はい、
FM 釧路からは鉄道代表、鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。